ニと
ユイズの爆発ロリパニックラジオ、イエイ、イエイはい、始まりました爆発ロリパニックラジオ、ちょっとイエイを言うかどうかためらいましたけども
このねアイコンタクトの真似
そうですね毎回毎回このタイミングをお互い伺うっていう
お互いこう腹を探り合う
はい、ということで、今回も始まりましたよ。
はい
あれちょっと今日喉の調子が
実はちょっと一個爆弾抱えてまして。
え、爆弾を抱えてる？
な
んですか？
あのちょっと肺喘息になっちゃいまして。
え、そうなんですか？肺喘息、それえなんかどういう症状なんですか？
まあ、あの喘息の一歩前なんで、咳が出るんですけど。
ああ、そうなんですか。結構ラジオパーソナリティとして致命的な気がしますけど、え、それはなんか治療中っていうことですか？
まあ、あの薬飲んでればそのうち収まるという。
それもう一時的なもの
だね。出会ってほしいね。
ああそうなんですね。なんですかね、なんか時期的なものとかも関係するんですかね。
あ、そうそう、あの花粉が多かったりするとなる人もいるし。
ああ、なんかそういうなんかなんですか、ほこりとかもそうなんですかね。そういう細かい空気中のなんか、
ああそうそう、
物質があるとちょっとこう咳が出やすくなるみたいな。
出やすくなったり、あとまあ風邪ひいた後にその咳だけ 2,3 ヶ月残るみたいな。
あ、なんかありますよね。結構喉から来た風邪ってこう2週間ぐらい経ってもまだ咳が出るとか、僕もなんかよくありますけど、それが2ヶ月3ヶ月とか続くんですか。それちょっと辛いですね。
ちょうど今1ヶ月半目だからね。
なんかもうカラオケとか行ったら相当辛そうですね。
そうなんだよね、これカラオケ行けないのが辛いんだよね。
あ、いやーマジっすか。いやー大変ですね、バニさん。っていうのもありつつ、なんか他にももっといろいろ大変なものが。
そうちょっと待てよ、気合い入れるぞ、
は
い、
お
実はもう一個ね、
はい、
突然なんですけど仙台への転勤が決まっちゃいまして。
仙台への転勤。今東京ですからね、収録してる会場が仙台ですか。
なんか反応が一回聞いたよっていう反応だよね。
いや、まあそれそれは打ち合わせでそれは聞いてますんで、あの新鮮なリアクションをちょっと僕に求めないでください
この腐った野郎め
いやでもこれ、リスナーの方は初耳のはずなんで。
そうか、お、聞こえるぞみんなのどよめきが
仙台っていうと、何県ですか。僕チリ疎いので
宮城県だね。
宮城県ですか。
岩手の下だね
なるほど、なるほど。いや、宮城県だと東京から仙台までどれぐらいですかね。2時間3時間ぐらいですか。
2、3時間ぐらいかな。
あ、新幹線でですもんね。
そう、歩くと1日じゃ無理かなな
んでそこで歩くっていう選択肢が出てくるんですかいやー大変ですねそれは。それでちょっと僕らもね、この、いきなり重い話ですけど、ラジオどうしようかっていう話をですね、実は今していて、本当にもうついこの前なんですよね。今この収録してるついこの前にパニさんの方で、転勤が決まったということなんで、まだ具体的にどうするかっていう話はですねしてないまま収録に臨んではいるんですけれども、いやちょっとでもこのまま、まあね、転勤のせいでと言ったらあれですけどこのラジオがなくなるのもちょっと悲しいので、何かしらでこう続けたいなとは思ってますけども、
ね、こんななんか、ま、変態を垂れ流せる場所なんてそうそうないしね
そうですよ、これあのパニさんにとってもですね重要なこの日頃のなんかモヤモヤしたものの吐き口なので、
ねえ、まあどうなったとしてもあれだな、立つ鳥あと濁す余地なし。 にしておこうかな
濁す余地なしってもうあの出てけって言われてってることじゃないですか
濁しきっていこうかない
やいやもういやもうそうなんですよという回なので今回は、パニさんのもうあのうちに込めたあらゆるものをですねここで全て吐き出しきる勢いでやっていってもらいたいと思いますけど
そうするとちょうど今のあれだ、
はい、
ひとりぼっちの丸々生活がアニメやってるんじゃないかな。
ひとりぼっちの丸々生活何でしたっけ。
確かに2回目ぐらいに三つ星カラーズ、
あーはいはいはい、
紹介したじゃないですか、
はい、
あれの作者が書いてるもう一個の漫画。
おー、あ、なんか紹介しましたねあーなんか、あ、三つ星カラーズ懐かしいな
ちなみに作者はカツオさんね。
あ、そうだカツオさん思い出してきました。あれがアニメ今やってると。
そう、
おー、2019年の春、
そう、春アニメだから、
うん、
4月のどっかから始まってるアニメだ、ね、
なるほどなるほど、気になりますね。この収録がまだあの4月なので、まだちょっと把握して、うん、今期のアニメ把握しきれてなかったんですけどあ、それがやってるんですね。なんか、あ、じゃあそれちょっと僕見ます
でね、それ、まあ、内容としてはあの一人ぼっちちゃん、
ぼっちちゃん
は、まあ、あの小学校の頃は友達が一人しかいなくて、
ああ、うん、今ちょっと自分の中であ思い出したっていうの
でその中学に上がる時にあのその友達はまた別の学校になっちゃうんだけど、
うん、
その時にあのクラス全員と友達になれなかったら絶好ねというい
やなんかもうそうですね、そのぼっちちゃんからしたらなんかもうゼロか1かみたいな天国か地獄かみたいな感じですよね。クラス全員と友達に なれなかったら今までとで一番仲の良かったことも
絶好になっちゃう
で仲の良い子ができたらそのもともと仲の良かったことも、仲良く
なれてなれると大団円
ハッピーエンドかバッドエンドかの2択しかないみたいな
そう、
それがちょうど今やってるんですけど、
はい、
原作の方がね、ま、だんだんこう進んでいってクラスも上がっていくわけですよ。
ほうほうほうほう。
でその最初に友達になるあの素直なこちゃん
ほう
って子がいるんですけど、
はい、
まあ、感が進むごとにちょっと成長していくというかね。
成長していくっていうのはなんかこう
エッチになっていく
それ見た目がっていうことですか。絵がっていう、
まあ、絵がというか
発言がとかそういう、
あとなんていうのかな、そのカツオさんの描き方がだんだんこう性的な方に寄ってきてるな
、あんな三つ星カラーズみたいなこう小学生のほのぼのした漫画を描いていた人がそんなエッチな感じになっちゃうんですか。
そう、まあ、最初はこう燃え袖ぐらいだったんだけど、
はい、
なんかだんだんこうパイスラ決めてみたりとか
まあまあまあでもそれぐらい
、まあ、まだ中学校1年生ですよ
あ、中学校1年生で、
あ、そう、物語の始まりがその中学の入学式だからね。
ああ、それで、中学1年生のお話ってことで、
そう、
で胸が大きい子がいてみたいな。
最初の頃はそんなでもなかったはずなんだけど
1年経たぬ間に
まあ成長期っていいよね
へえ、なるほどなるほど。
いや、変態じゃないぞ
いや、もしかしたらあの今この話してマジかと思ってこうバッと原作買いに行った方はそんなエッチじゃないじゃんって思う人もいるかもしれないですけどそれぞれですからね、まあ、感じ方は。
そう、そこは自分の感性を高めて
もう自分がこうエッチだと思えばエッチになるんだみたいな、そういう
おそらくこう中1から中2になり中3になりどんどん体も成長してってるんだろうなっていう妄想しながら ここまで来たらロリコン上級者だよね
そう、成長過程をめでるみたいな、そういうところですか
そう
ああでもそうですね、漫画とかアニメってなかなか成長過程を描くっていう作品って少ないですからね。
ね
え、なんかこう回想編でこう幼い頃みたいなのはあったりしますけど、成長過程って言ったらなかなか、
うん、
なんそういう癖の人はなかなかこうね、自分にぐさっとくるものになかなか出会うのは難しいのかもしれないですけどね
特にこう、まあ、幼稚園から始まって最後中学生にな、うん、までなるとかね。
ああそういう作品が欲しいと
まああったりするんだけど
あるんですか。へえ、じゃあそういうのはパニさん的にはもうグッジョブみたいな、
どんどんこのなんだペドからロリになっていくぞ
ああなるほどなるほど、っていうのが、です、何でしたっけ、なんでそういう話になってましたっけ。あれだ、そのあのそのぼっちちゃんのあれ合ってます、
そう、一人ぼっちの丸々生活、
あ、一人ぼっちの丸々生活のその主人公と友達に、初めて友達になった
この素直なこちゃんが、まあなんかだんだん体成長してるよねっていう
そうそう、主人公の女の子は成長してるんですか。
わあ、こっちはあの精神面の方が成長していっているかな。
ああ、なるほど、あ、そういうのはいいですね、うん、いやいいじゃないですか、それが今回の今期のアニメになってるよということで、パニさん一押しと。
ねえ、おそらくアニメじゃそういう体の成長なんか描かないだろうから。
ああそうですよねなんかそういう なんですかね、ああいうのキャラクターのデザインとかで調整してるんですかね。なんかあれ、なんかこんな感じだったっけっていうキャラたまにいたりそういう時ありますけど、まあまあまあ違いますからね、まあ、あの原作者がそのまま絵をアニメの絵を描いてるわけじゃないですからね。
まあおそらく原作の方もその作者もそんなん気にしてるわけじゃないんだろうけど、
うん、
このね、なんだろう、ロリコンの心眼が高まると、そういうちょっとしたちょっとした変化からエロいのを拾ってくる
いやでもそういうファンがいると作者は嬉しいんじゃないですかねあ、そうなんで、ここちょっと胸大きくしたみたいなの分かってくれる人がいると、それはそれで、
ねえ、まあ、大半はうわこいつキモ逆にもっとぺったんにしたろって
あー、なるほどなるほど、まあ、もしパニさんが書くとしたらそうなるんでしょうね。
なっちゃうかな
こうなんか小学生から成長しないみたいな高校生ですって言って、いや見た目小学生だけどみたいな、そういうキャラになりそうな気が
なんかエロゲの設定みたい
なんかこう合法ロリ的な
見た目小学生だけど下の方に中高校生です
いやなんかそういうキャラはまあまあアニメではよくあるパターンですけどもへえ、
うん、
で他にもなんかおすすめが今回あるということで、
そう、どうしようかな、引っ越しに絡めて引っ越しの漫画家ふっと見つけた面白い漫画家
ああでもそうですよね、引っ越しパニューさん今回、仙台に引っ越すってなったら引っ越しって何なんだろうみたいなそんなこと思わないかもしれないですけど、引っ越しにまつわる漫画とかもなんか気になりますよね。
そう、じゃあこの
お兄さんの引っ越しの片付けが進まない、
ほう、お兄さんの引っ越しの片付けが進まない、
そう、そういうタイトルの、
まあ、漫画ですか。
そう、作者の吉部アクロさん、
ほう、
前あの絶対霊域で紹介したかと、
あ、その作者さん
の書いてる漫画、
面
白いのはお墨付きだから
なるほど、
まあ、これは引っ越しの後の話なんですけどね。
あ、引っ越しをして、荷物がこう積まれていて片付けてる状況っていうことですか、タイトルからすると。
そうそう、で、まあ、この主人公の女の子
は、はい、
ね、名前がでポッとタカホちゃんだね。
タカホちゃん、
そう、このまたかほちゃんが住んでる家にいとこのお兄さんが引っ越してくる。
ほう、一人暮らししてるとこに引っ越してくる。
あ、いや、あの、まあ、家族で住んでて、
あ
で大学に通うためにそのいとこのお兄さんが引っ越してくるんだけど、
お
でこのお兄さんがあのたかほちゃんの片思いの相手で、
うん、
なんだけどそのお兄さんド変態
すごいですね、ド変態の人、こうド変態の親戚をこう招き入れる親もすごいですけどね
まあそりゃ隠してもないか
あ、そう、引っ越しした後でこう、あ、なんだこいつ変態やんけみたいな感じなんですね
今も昔もお兄ちゃんかっこいいって思ってたけど、
うん、
なんか超変態になって
見た目はかっこいいままなのにみたいな、
見た目超イケメンなのにやってること変態やん
へえ、
まあそんなお兄さんをじゃあ更生させたろうってたかほちゃん頑張るんだけど、
うん、
なんやかんや結果的に変態に加わっちゃう
あ、それでなんでこんなことにみたいな、そういうオチっていう感じなんですね。
だからまあ次頑張るっていう
めげないですね、いい子ですね もうそのたかほちゃん的にはこう更生させて、
そう、お兄ちゃんと結婚するぞ、
ああそのために頑張ってるんですね。
そう、
なんかけなげですねへえ、あ、面白いですね。なんか引っ越しの時のエピソードとかあるんですか。
あと引っ越しの時のエピソードか、
もう引っ越ししちゃった後で、
しちゃった後でになっちゃうから、
お
ー、あーとすまねえなすまねえ、折れた前歯が言葉を吸収してしまっている
そう、パリさん今なんか前歯が一本ないですよその歯がないせいでなんかパニさんのステータスがガクッと下がってるんですよね
そう、うちに封印された呪いがちょっと抑えきれなくて
これいつもより過激な発言をしてるかもしれないですけど
あ、そうか、その設定いいな
沈まれって
俺が悪いんじゃねえんだ
歯の封印が溶けてしまったんだみたいな、それちなみにパニさん今回引っ越すのは、どっかの親戚の可愛い女の子がいるうちに引っ越したりとか
ああだったらいいな、 あれだ、可愛い女の子の幽霊が出る物件に行こう
そんな物件あるんですかね、あるならちょっと住んでみたいですね
まあそのそういう話がさっきの絶対霊域っていう、
あ、
漫画の話なの
で
なんかつながった
なんかこう不動産屋とか関係あるんですか、その作者さんそういうわけじゃないです
そういうわけじゃないかも
あー、なるほど、あ、じゃあ、あ、でもまあそうですよね、それこそなんかあれですけど、その幽霊が出るみたいな、ちょっといわゆる事故物件みたいなとこだったら安く泊まれるし、あわよくば可愛い女の子が出てくる、
そうで幽霊だから別に何も法も関係ないし
触れないけどみたいな、見るだけでもみたいな
ガン見したろかな
、いやー、なるほどなるほど、じゃあちょっとこうあれですね、パニさんのあのなんかリアルな現状とは噛み合ってみたいなですね、残念ながら、
まあ
こじつけって言わないで
あ、じゃあこの、何でしたっけ、
お兄さんの引っ越しの片付けが進まない、
あ、これが、パニさんのおすすめと、
超おすすめ、
あ、これ今何巻ぐらいまで出てるんですか、
今ね2巻まで出てる、
で2巻でもまだ片付けが終わってないと、
全然進んでない
いつになったら終わるんだみたいなへえ、いやー、まあでもあるあるですよね、片付け、なんか段ボール箱とかに置いといちゃうと中開けないでこう
放置
してるのはありますよね、
開けた段ボールに漫画詰まってると、あ、ちょっといかんから読んだろ
それもまた片付けが進まないですよね
なっちゃうんだよね
パニさん今回大丈夫ですか、こうパニさん結構漫画本いっぱい持ってるじゃないですか、
そう、正直やばい
ダンボール箱何箱になるんだっつって、でそれ開けて一冊一冊読み返したらあの日が暮れちゃいますね もうでも引っ越しの用の片付けとか始めたりとかはなんかしてるんですか？
一応とりあえず、まあ、まずゴミ捨てるところからかな。
ああなるほどなるほど。ちょっと いらないものは
捨てて、で、まあ、同人誌箱に詰めて、うん、漫画箱に詰めてとかかな、
うん、なるほど。もう向こうの家は決まってるんですか？
いや、まだこれから探すような。
そうなんですね。ある程度こう、広さがある家じゃないと荷物が入りきらなかったら悲しいですからね、うん、
引っ越したら本棚もう一個増やそう
あ、でもそうですよ。今までだってそういう漫画とか本屋とか東京で都内で秋葉でとかいろいろ買ってたわけじゃないですか。
そう、
仙台ってあるんですかね、そういうショップ。
そこはリサーチ済みよ
家より先にそこですか、さすがですね。まあ、仙台ですからね、言って、
まあ、駅前にいろいろあって、うん、あとあれだ、アニメイト、ゲーマーズ、メロンブックス、
あ、そん、まあ、いいじゃないですか。
そこは大丈夫。
なるほど。そこを確認してからこう、あ、行きますってこう仕事の方でも OK したとかそういうわけではないですか？
わけじゃないけど。
調べたらあったからよかったみたいな、そういう。
まあ仙台って聞いた時点であるだろうな。
なるほどなるほど。あ、でももしかしたら秋葉原で売り切れだったこの特典とか、
それがあるのよ。
だってそうですね、アニメと、メロンブックス、ゲマズですか、あれ、
そう、その3つで
大体特典そこ全部違ったりしますよね。
そうで、秋葉だと速攻なくなるんだ
よ
ね。
そうですよね。
一回高崎行ったらあるって。
ああ、
そういう経験があるから
仙台に行けば、
行けば余裕を持って買えるんじゃないか。
おお、なるほど。ちょっとなんか、うん、プラスの方が多い気がすぎましたね。へ、あ、じゃあいいじゃないですか、それはそれで良かったと。
まあなっちまったもんはしょうがねえでな、切り替えていけ。
むしろ楽しみになってるっていうところもあるかもしれないですけども。で今回その、またおすすめの本に戻りますと、
はい、
まあ、なんか別の漫画もありますよね。
ああ、そう、このね、
なんで生きてるかわからない人、泉すみ25歳。
ここまでがタイトル。
あ、そこまでタイトルなんですか。
そう、
あ、作者さんの名前じゃないんですね。
あ、じゃないんですよ。
なんで生きてるかわからない人、
泉すみ25歳。
それはどういう漫画なんですか。
もう本当このタイトルの通り、この、まあ、泉すみちゃん25歳が、
はい、
まあ、家帰って仕事行って寝るだけのような、逆か、仕事行って家帰って寝るんだな。まあそんな生活の中で自分って何しに行けるんだろうっていうところから、
あ、
まあおそらくこの後の展開として自分の生き方を見つけていくという展開になるんじゃないかなと思うんですけど、
まあ、それが今はまだこう悩んでるような、
そう、悩んでるところで一巻はそこで終わってる。
はあ。
と見せかけたこのうつけ模状好きなだけなんじゃないかなっていう。この作者の愛さんね、
はい、
このもうとにかく着替えのシーンが多い。そしてその下着の書き込みが半端ない。
あ、じゃあちょっとこの作者さんはこうだらしない、
そう、だらしないこう書きたいだけなんじゃないの。だってこうパンツって言ったら、うん、まあ、よくあるのはワンポイントだけだったり、うん、水玉しましまとか、
はい、
それぐらいじゃないですか、
うん、
こうレースがついててすごいなんかすごい柄が書き込んであって、ここまで書き込む。
あ、なるほど。そこがパニさん的に、あ、この作者さんすごいって思わせたポイントなんですね。
こいつおそらくエロいぞ。
いや、なんかこれあれですね、なんかこう哲学的な感じもしますよね。
そう、ただおそらくそう見せかけた作者の好み本じゃないかな。
これキャラはこの今表紙になってる女の子が主人公、
この子が主人公、
泉すみちゃんが主人公で、
そうそう、で同僚とかも出てくるんだけど、
うん、
やたら同僚も着替えのシーンが多い。そしてこう 泣き袋に胸にほくろがあったりして、
お
お、この作者はなんかいろいろ波長が合いそう
なるほど。
でさらにはこの魔女系にしては珍しく脱いだらすごいタイプ。
へえそういうとこもやっぱこう重要なポイントなんですね。
もうなんかこうね、性癖詰まってるな
へえ、いやー、なるほどなるほど。着替えが多くて、
着替えが多くてスタイル良くて、でも魔女でなんかこう気力がかなり底辺気味でで フリーターか
あ、フリーターなんですね。なんかあれですね、こう今まあ収録4月ですけど、もう新入社員の方とかが4月から入ってきたりしてるわけですよ。だからもう新社会人みたいな人もいっぱいいるわけですよ。その中でなんで生きてるか分からないみたいな働いて帰って寝てみたいな生活なんでやって思ってる人ももしかしたらいるかもしれないですよね。
ねえ、これ25歳だから3年後にはこれ見て、あ、自分だって思う人も出てくるのかな
あー、確かに一浪した大学院生とかもそれぐらいですね。
ああ、
まあまあまあ25って確かに、そこら辺のなんか
社会人 3,4 年してからの、
どうしようみたいなこう感じがある時期なのかもしれないですね。その年齢設定もまたいいですね。なんかまあまあでも25って若いですけどね、
うんまあ、これまだ1巻しか出てないので、
うん、
この後の展開に大期待だな。
なるほどパニさん的にはじゃあストーリーというよりもこのキャラとか 絵とか
んだね、
そっちの方もいいなと思って、こうこれからどうなるんだろうっていう、
そうキャラあってからの、まあ、ストーリーもちょっと気になるかな。
なるほど。なんかこういうのって日常系なのかなと思ったんですけど、ストーリー的にはなんか希望が持てそうな展開になってるんですか
いや、そうで、そこがねどういうオチにするかっていうのがすごい気になるので。
ああ、なるほどなるほど。へえ、なんで生きてるかわからない人、泉澄25歳が今回またパニーさんのおすすめの一冊ということでは
い、
なんか他にもなんか今回は持ってきていただいておりますけども、時間があんまり残ってませんので、なんか言いたいことはもう言いたいことは言ってもらって
じゃあね、もう一個このニートつながりで、もののけそうのニートども、
もののけそうのニートども、
そう、
ほう
という漫画、これもだいぶおすすめなので。
ニート系ですか？
これもニート系でこっちはなんか夢があるけど叶えられてなくて、
あ
ー、ニートじゃないんだよ夢追い人だ なんだよ
今くすぶってるけどこう将来重になるんだっていうような感
じの、そう、そんな人たちを描いた漫画。
おお、へえ。
まあ作者がゆうてもさん、
ゆうてもなんかすごい名前ですね。
でああ、なんか今一瞬なんだ、時を飛ばされたのか
その作者さんの、漫画ということで。
そう、
なんか働きたくないのは
人間だけじゃないまあもののけそうだから、
あ、
みんなね、もののけなんだよね。
なるほど。
狐っ子だったり座敷わらしだったり、
なるほど。じゃあいろんな、動物のキャラが出てくる。座敷わらし動物？
動物じゃない
も、まあ、あ、ものの系だから妖怪とか地形ですか？妖怪系だね。あ、なるほどなるほど。はあ、はあはあはあ、
うん、こっちはもう3巻で完結してって、ちゃんとオチもついてるから、
あ、じゃあ安心して読めるタイプですね安心してた楽しめると。
そう、
なるほど。はい、ということで今回3冊、紹介していただきましたけども、まあどれもなんかあれですね、新しい、生活がある人に向けて読んでもらいたいものちょっと今自分で言ってて、うんって思いましたけど
ニートってそうだっけ
なんか まあね、学生の頃ね、こう怠けて過ごした人も社会人になってあの頃に戻りたいって思うのか、今の方がこういろいろお金もあって
あ
なんかむしろ自由になったって思うのか、それぞれですけども、パニさんも仙台に行って、まあアニメートとかあるみたいなんで多分今の趣味は続けられると思うんですけど、もっと元気に生きていってほしいなと思いますけども、
はい、
はい、なんかもう時間なんですけど、パニさん最後に何か言いたいことがあればどうぞ
何
じゃあ次があったら次はロリ魔王特集だ。
おお、ロリ魔王特集気になるそれはぜひやりましょう、もう次回、何かしらで続くというこの2人の熱いあの固い意志が決まったところでそろそろ、終了のお時間となっております。
はい、
ロリパニックラジオはですね、ツイッターのアカウントがございまして、
はい、
そちらの方にですね、今回の、放送あるいは、まあ、パニさんに対する応援メッセージでも何でもいただけると、嬉しいなと思いますので、そちらの方もぜひ気になる方はツイッターフォローお願いいたします。
お願いします。
はい、ということで、今回のお相手は私ユイズと
パニでお送りいたしました。
それでは次回、どうなるか分かりませんけども、またお会いした時は、よろしくお願いいたしますということで、希望を込めてまたねて締めたいと思いますせーの、
またねー。